私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。先週は何百年も待ったユダヤの人々の歌ですね。これを取り上げて、約束が果たされることを信じて待つ、気の遠くなるような長い長いスパンの話を思い起こしたわけですね。昔ユダヤの人々は神様からのお約束、尊い方のお生まれを何百年も待ちましたっていう歌でしたね。で、今日、三つの箇所、聖書が読まれたのですけれども、これは、よく見てみると、すべてイザヤ書が関係しているということがわかりますね。旧約聖書はもちろん、イザヤ書55章が今日読まれたのですけれども、ローマの信徒の手紙にも、15章12節に引用されている言葉は、これ、イザヤ書11章の言葉なんですね。それから、ルカ福音書4章で、イエスが読んだ巻物、これはイザヤの書であったということが書かれていますが、これは61章にある言葉なんですね。だから3つとも、イザヤ書であったり、イザヤ書からの引用であったということがわかります。で、このイザヤという人、イザヤ書っていうのは、私たちの持っている聖書の中で、旧約聖書詩編の後にある、で非常に長い、66章までですかね、ありますから、非常に大きな書物ですが、これ実はその、一人の人とか、あるいは一つの時代に書かれたものではないんですね。三人、もしくは三世代っていうんでしょうかね。三世代を貫いて書かれている預言書なんですよ。で、その最初の人から最後の人までの間も、これがね、だいたい200年ぐらい離れてるんですね。200年だと相当な期間でしょ。今の2022年。200年前ですからね、1800年代ぐらいからの出来事が書かれているっていう、そういう書物ですよ。なので、便宜上その区分を3つに分けていて、第1イザヤ、第2イザヤ、第3イザヤみたいというふうに呼ぶ。便宜上そういうふうな区分をしたりしています。で、今日、三つの聖書の箇所を読んだけど、これはその第一、第二、第三イザヤから全部引っ張られてるっていう、なかなか面白い選ばれ方をしているところですよね。ローマの信徒への手紙で読んだところは、第一イザヤに入っている。第一イザヤの中に入っている言葉です。それから福音書で読んだ、イエスが引用して読まれたっていう、あの箇所は第三イザヤの言葉なんですね。そして今、イザヤ書55章を読みましたが、これは第二イザヤの中の、箇所だったんですね。だから3つの聖書箇所が全部そのイザヤ200年の歴史を貫いて選ばれているっていう、まあ、単なる偶然なのか、あるいは聖書日課の編集者がそういう意図を持ってここを選んだのか、わからないですね。どちらかなんだろうなと思いますが、まあ、しかし偶然にせよ故意にせよ、その結果際立って見えてくるのは、イザヤが200年という非常に長い期間、ずっと200年にわたってって言いますかね、メシア預言というのをどの世代でも述べ続けてきたっていう、あるいは伝えようとしてきたっていう、その熱意が今日の参加書を読むと伝わってくる、そういうことだと思います。メシア預言というのは、つまり先週の話で言うと、 神様のお約束ですよ。神様の約束が果たされるんだという200年、まあ、何百年も待ちましたの中に当然含まれると思いますが、200年待つというね、イザヤはそういう非常に長い長い長い時間をこう貫いて神の約束が必ず成就するということを信じて、そして述べ伝えてきた、そういう、まあ、予言書なんですね。で、今日はその中の55章というのを読みましたが、55章は構造から言うと、その第二イザヤの一番最後の箇所になります。第二イザヤの時代というのはバビロン捕囚の末期、バビロンにね、あのイスラエル、南ユダの主だった人たちがみんな捕虜になって連れて行かれていくっていう、でそこで50年を超える日々を過ごしていくんだけれども、そのバビロンに連れて行かれた時代の終わり頃の時代ですよ。でその捕囚からこう解放されていって、そしてそこから今度エルサレムへ帰還するっていうね、エルサレムへ帰ろうっていうんで実際帰るんですけど、そこまでの間がこう第二イザヤの、まあ、預言者の帰還だったんですね。で、あのこの第二イザヤが神様から召し出される時のことというのは40章に書いてあるんですけども、その一節、つまり第二イザヤの一番初めの書物、初めの言葉ですね、どういうことを書いてるかというと、非常にこう印象的な箇所ですよね。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われるっていう、そういう言葉から始まるんですね。あのなんとなくなんですけど、僕らは預言者っていうのはこうイスラエルに対してこう神の厳しい裁きを伝える、そういう役割を担った人、まあ、現実にそういう言葉が非常に多いんですけども、第二イザヤはそうじゃなくて慰めよっていう言葉から始まるんですね。とても特徴的なのだと思います。つまり裁きではなく神の慰めを語るものとして第二代は建てられたんだっていう、そういうことですよね。そして先ほど言いましたように、もう時代の風がこう目まぐるしく変わっていく、そういう時代、その風を第二代は敏感に感じ取って捕囚から解放される。でそれはまあ言ってみればバビロニアが力がこう弱くなっていくっていう、そういう時代のことですから、そして新しい国、次に建てられるのはペルシャですよね。ペルシャという最初本当小さな国だったのが、それがどんどんこう力を増していく、そしてあの世界帝国になっていくっていう、そういう時代を第二代はこう生きているわけです。でその動きをですね、敏感に彼はやっぱキャッチしているんですよね。あの、まあ、後々それは本人にとっても間違いだったということになるんだけれども、そのペルシャの王様キロスといいますが、第二イザヤはこのペルシャ王キロスこそメシアなのだとこう言ってるんですね。あの45章の一節に、主が油を注がれた人キロスについて主はこう言われるっていう、そのキロス王が我々に対して何を行おうとしているのかっていうことを彼は語るんですが、その時にはキロスこそメシアだと言ってるんですね。まあ後からなってはそのことはもう触れなくなります。そうではなかったわけですから、そうではなかったっていうためにこう口をつぐむんだけれども、でもそういうふうに思うほどその時の時代の風をこう彼は敏感に感じていた、そういう預言者だったということなんでしょうね。そもそもなぜイスラエルの人たちが、まあ、特に南ユダの人たちがバビロニアにいなきゃならないのか、 それは祖国が滅んだからですよね。バビロニアによって滅ぼされたからですが、その理由、なぜなのかっていうことを預言者たちは語ってきたわけです。そしてそれは契約の相手であったイスラエルが、その契約のもう一方の相手である神に背いたから、契約を守らなかったからだと。それがあのイスラエルの預言者の徹底した立場ですよね。神に対して我々は背いたゆえに国が滅ぶという浮き目にあっている。だから神に立ち返らなきゃならない。悔い改めなければならないっていう。それがもう一定のスタンスですよね。で、イスラエルの国というのは二つに分裂してしまって、北イスラエルと南ユダの王国にこう分かれていきますでしょ。北の方が先に滅んでしまうわけですが、北イスラエルが滅ぶ時代に建てられていた預言者はホセアという人でした。この、まあ、ホセアはなかなか、ホセアも厳しい生涯を送る人ですが、彼に子供が生まれるんだけど、その子供の名前をロアンミと名付けろって神に言われちゃうんですよ。ロアンミっていうのは、アンミということが否定されている。アンミっていうのは我が民っていう意味なんですが、だから、お前の子供をロアンミ、私の民ではない、神の子ではないと名付けろって言われちゃうんですね。なかなか厳しいですよね。つまり神が我々を見捨てたんだっていう、それは我々の方が悪いから見捨てられたんだっていうことをホセアは徹底的にこう語った人でした。でもそのホセアが、神は私たちを見捨てられたんだ、だから国が滅ぶんだ、だけど本当は神は私たちのことを見放してはいないと、同じそのホセア書一章の中で言うんですね。で、その次に来るホセアの第2章になると、あなたたちは兄弟に向かってアンミと言え、あなたたちは姉妹に向かってルハマと言えという、そういう言葉を受けるわけです。さっき言いましたようにアンミですから、ローじゃなくて今度はアンミですよ。我が民、あなたたちは見捨てられて滅ぼされるけれども、しかしあなたたちこそ我が民なのだと神はおっしゃっておられる。姉妹に向かってルハマと呼べ、ルハマというのは憐れまれるものだっていう意味ですよね。あなたたちは神によって憐れまれる民なんだと伝えなさいって言われる。だから、ね、神は神に背いたイスラエルを罰するんだけれども見捨てないっていう、そういう信仰がその国が滅んでいく時代の預言者たちに立てられていた信念だった。そして第二イザヤはだから慰めを語る。第二イザヤはユダ王国の側の人間ですけれども、神がこうイスラエルが滅ぶ、ユダ王国も滅んでしまうということを許されたんだけど、しかしその神ご自身がそのエルサレムを再び回復してくださる、その希望を持とう、そのことが我々の慰めなのだということを第二章では語った。その第二章の神に対する信頼といいますかね、それがこう予言の言葉の最後のところに現れているんだと思いますね。今日お読みした55章の最後のところにこう書いてますよね。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。つまりヤハウェこそ私たちを救ってくださって、私たちを慰めてくださる方なんだ。バビロニアのあらゆる偶像礼拝、それへのこう強制されてきた人たちでしょ。 だから宗教的には非常に危機的な状況にあった。でもその中でヤハウェの神への信頼を失ってはならないってこう励ましていった。そこを信頼し続けることが我々の慰めになるのだということをこう語っていった。で、私たちが知るユダヤ教ということの、根幹といいますかね、骨格といいますかね、それは実はこの捕囚の時代にバビロニアで完成されていくんですよ。面白いなぁと思います。まあもちろんその国が滅んでしまって神殿もなくなっちゃったわけだから、それまでは神殿にこう捧げ物を捧げてですよ、で、まあ、羊なり何なりこう血を祭壇に振りかけることで私たちの罪は許される。だから定められた捧げ物を捧げることが中心だったわけでしょ。そのために神殿に行くのがユダヤ人たちの務めだったわけですよね。しかしその神殿がもうない、国が滅んでしまう、我々は全員他国に捕虜になっている、そこで神殿を築くことは許されないわけで、じゃあどうしたらいいかって言った時に、神の戒めの言葉を守るという、だから立法を守ることによって自分たちの宗教的なアイデンティティを守っていくっていう、それを徹底するっていうことが捕囚の中から起こってくる。でそれが彼らの50何年にわたる捕囚をこう生き延びさせる力になっていったわけですよね。まあまあ、ですから他の民と交わらないとかね、なんかこう独特のコミュニティを作っていて他の人たちは近寄りがたいというような、そういう感覚を周りの人たちには抱かせたし、それがこうユダヤに対するこう反感あるいは差別意識につながっていって、それも20世紀までずっとつながっていることにはなるんだけれども、でも彼らはそうやって宗教的なアイデンティティを保っていって、ユダヤ教はそこで骨格が完成していくっていう、励まされているってことの事実ですよね。彼らはこのような苦境の中にあっても神は私たちを見放さないのだから、我々も神に背いちゃいけないんだということを発見していく。それがエルサレムに戻っていく原動力になっていく、そういうことだったんだと思いますよ。その予言の言葉、励ましの言葉を私たちは今この2022年のアドベントの時に聞いているわけです。私たちが直面しているこの時代もまあ危機的な状況だなぁと思いますよ。ここ1-2週間ぐらい、もう私たちは敵を攻撃することを許そうとしているわけですからね。もちろんその先制攻撃はいけないとかなんか言うけども、でも敵を攻撃する能力は当然の権利として持っているっていうふうに転換していこうとしているでしょ今。なぜなら我が国を取り巻く社会状況が非常に変化して厳しいからだっていうんですよ。まあね、そうだなと思う方もいらっしゃるだろうと思いますが、私はどちらかというとそうかなと思う方なので、本当にそれでいいんだろうか。11兆円の防衛費を、まあね、軍備のために11兆円使うということが本当に正しい選択なのだろうか。その岐路に今僕ら立ってますよ。本当にこの国の戦後の歩みが180度変わろうとしている瀬戸際に今僕ら立ってるわけですよね。どういう判断をするのだろうか。 私たちが直面されている時代というのはそういう時代ですよ。神なんかいないわけでしょ。そんなものに頼ってるからダメなんでしょ。そうじゃなく、もっと力を、ミサイルが必要だとか、そういう声ですよね。我々には力がないといけないんだ。そうしないとこの世界の厳しい中で国を守れないんだっていう話になってるんですよ。神なんかいないでしょうって。そもそも宗教なんて金を騙し取られるための存在でしょうみたいなことがもう言われ始めているわけですからね。人間が思いのままその力を振るう、その知恵と、そして技術が神の領域まで達したんだと。自分たちを誇る時代、自分たちの力を誇る時代のそのど真ん中で、我々はやはりそうではない。神がこの時代にあっても私たちの神なんだ。困難な時にあって私を慰めてくださるのは神なんだと。第二代が言っているその言葉を聞くわけですよね。どういうふうにそれを聞いたらいいのだろうか。神の望むことを成し遂げ、神の与えた使命を必ず果たす方がおいでになるということを私たちは待ち望んでいるんです。かつて強大なエジプトの力からイスラエルを解放した神が、かつて力を誇ったバビロニアからエルサレムへの帰還を導いた神が、かつてそれが世界のすべてであったローマ帝国の支配のど真ん中に、神の言葉の成就としてキリストを使わした神が、今また神様の望むことを成し遂げ使命を必ず果たす方を再び使わせてくださることを私たちは待ち望むのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、人間がその力を誇る今この時、神様、あなたが望むことを成し遂げ、その使命を果たすために、再び救い主を送られる日を私たちは待ち望んでいます。人間の力を信じ、すべてを委ねてくださったあなたの御心を思い、その思いに応えたいと願いながら、私たちは何もできないと自分を閉じ込めてしまっています。あなたが私たちの心を開き、再び救い主を受け入れるための準備を進めさせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。